建築系ラジオです。今日は、韓国建築ラジオツアー、2日目の夜、今時計は3時を指してます。朝の3時ですね。で、まあ、今ここでもいろんなもんね、マッコルリとか焼酎とか、まあ、韓国のいろんなものをたしなんでるわけですよ。海苔もちょっとつまんだり、辛ラーメンっていう辛いラーメンちょっと食べたりして、で、韓国の文化から建築をちょっと考えてみようと。こう歴史から考えるんじゃなくて、文化、衣食住の文化から。皆さんいろいろ食べましたよね。プルコギとか、ビビンバとか。うん、プルコギ食べました。まあなんかいろいろこう、どちらかというと、合わせ技、こうミックスしていく文化かなって、まあ一般的にも言われてるのかもしれないけど、僕はそういうふうに韓国の文化ずっと思ってるんですね。ビビンバにいろんな、物を入れて、キムチも入れて、いろんなものを入れて、どんどん味を複雑にしながら美味しくしていくようなワインのような感じ。逆に日本は、日本酒って本当に美味しい日本酒って、水のような日本酒って言って、すごくシンプルですよね。だからピュアにしていくものだと思うんですよ。手数も少なく、お刺身なんて日本の人もよく食べるし、だからそういうところがすごくこういろんなものを孵化していくとか、掛け合わせていくっていうような文化が韓国にはあったんじゃないかなって。それがまた美味しかったり綺麗だったりっていうことかなと思ってたんですけどね。だけど、その今日の高速道路がなくなった、なんだ、チョンギチョンの、ああいう、まあ、モダニズムがなかったってさっきのラジオでも言いましたけど、そのなんていうの、孵化していくんじゃなくって、思い切って全くあったものを減らして、ああいう現象を起こしたっていうことは、韓国いよいよ現代も始まって、なんていうかね、目が離せられないんだなっていうふうにすごく率直に思いましたね。どうでしょうね、建築、韓国の文化から考えると、多分ちょっと韓国の人の気持ちになれるかなと思うんですけどね。松田君とかどうですか？
今の話で言うと、韓国がいろんなものをミックスしている、まあ、それを日本と対比するのが分かるんですけども、実はヨーロッパ、例えば料理で言うと、フランス料理ってすごくいろんなものをミックスするんですよね。で、フランス料理は、まあ、ソースとかいろんな、食材をこう混ぜることで一つの味にする、ある種のこうオーケストラみたいな作り方をしていて、で、日本料理っていうのは、その素材の味を、今まさにこう北川さんが言われたように、一つの味の素材をこう引き出していくみたいな。だから、その一概にその韓国がと日本の対比を、ミックスするか、まあ、素材の味を出すかっていうところに持っていくと、日本だけがこう逆に特殊化になってしまう嫌いがあるんじゃないかと思うんですよ。つまりヨーロッパと、韓国が逆に似てくるわけですね。そうすると、逆にヨーロッパと韓国の違いを探さないと見つけられないかなというふうに僕はまずは思うんですよね。まあ、じゃあ韓国のその文化の特質は何か、これ一言で言うのは絶対分かんない、僕もちょっと頭整理しないと分かんないんですけども、僕はちょっと特徴的だと常に思うのは、やっぱりハングルなんですよね。で、ハングルっていうのは実は世界文化記録遺産になってるんですよね。あれは、李朝時代ですかに、作られたこう文字で、世界でほぼ唯一、自然的にこう生まれ、だんだん生まれてきたんじゃなくて、計画的にこう作られた、言語表記システムですよね。で、それをよく見ると、例えばその母音が10、子音が14あって、それでこう構成される文字の数とか、それから、いろんなこう発音をですね、すごくシステマティックに表記している、そのシステムはすごく面白いと思う。で、韓国見た時にあんまりこうシステマティックとか外から見えないはずなんですけども、ただ韓国の中から見た時に、韓国人はすごくハングルにこう誇りを持っていて、で、ものすごく自分たちの文化として、で、ある種システマティックっていうとなんか硬い感じがするんですけども、そうじゃなくて、もうこれは絶対こうなんだっていう何かのこう信念のもとに物事を動かしている感じが、するかなと。その信念の持ち方が多分日本とは違うんじゃないか。日本はやっぱりこう信念持つっていうか、 何かこう幻想的に、ある種のこうことを思ったら大和魂で戦うみたいな、だ韓国は、もうちょっとそれ大和魂みたいなものとは違うかなという感じは、したんです。それはまあそのハングル一つからまあ言えないんですけども、ただハングルのあのシステムっていうのはものすごくこう、正確無比っていうか、ああいうふうに言語表記と音声システムを一つの、まあ、形の中で表すというのはすごいと思うんです。まあ、ハングルのこと、まあ、興味を持って見てみると分かると思うんですけど、例えば、ハングルのこの、例えば、子音の形ですね。まあ、あれよく言われてるんですけど、例えば、舌を使う子音の場合は、舌の形を、表記に使ってるとか、例えば、その、ラリルーのルーだったら、R ですよね。あれはこう、日本語でなんか、オツって書く、こういう字、が子音になるとか、あと、まあ、ムとか、この口の形がなんかその子音になったりとか、あるいはなんかこう、なんていうか一つのこうルールに従ってできてる。ああいうものを作るのが、なんか自分が今まで想像していた韓国と結構違うなという雰囲気はありますかね。で、韓国は日本ではなんとなくこう、まあ街並みとか見た時に結構カオティックな感じはそれこそするけれども、ただ今日見た韓国はそれと別の韓国を見たんですよ。だから韓国人の中にあるこう多重性みたいなものを、本当の韓国のイメージっていうのは単純にこうだっていうふうに簡単に位置づけちゃ絶対いけないな。そこのなんか奥深さみたいなものをどうやって読み取るかというところが大事かなというふうに僕は、思いましたね。
森本さん、昔その、まあ、小さい頃に韓国に来た時に僕のおばあちゃんがなんか韓国の現地の人に聞いた話なんですけど、日本人はグループで動くことにすごく強い、で韓国人は一個人の能力が高いっていうところで、まあ、そこでそのこのファザードとかそのけぶかさ、その建物の毛深さとかになんかそのつながってくるんじゃないかなとちょっと街を歩いてて思いました。で、チョンゲチョン の川のところで、すごいなんか街のど真ん中とか中心地であんなに人がそうなんていうんですか、集まって、子供は夜10、9時ぐらいですけど川に浸かっていて、でカップルはまあデレデレし、なんかそんな感じで、なんかすごいなん、その街のなんか愛されるべき、愛するところみたいなところで、で そういうところがその街の中心にあって、その日本でとそういうのってなかなか見ることができなくて、あ、札幌にあります。なんかそういう、どんどんこう、なんていうんですかね、人と人とかこうめっちゃ親密な感じで、もう憩いの場ってなってるところが、すごい僕には衝撃的で、感動しましたというところですが、
チョンゲチョンはあれは政治的にあれですよね、その市長の号令のもとに行っていったプロジェクトですよね。あれは建築家とかそういうデザイナーっていうの入ってるんですか、どうなんですかね。なんとなくそのやっぱ政治的にできたからなんかああいうのがあったのかなっていうのは思ったんですけど、なんかコンペとかがあったのか、別に復元っていうわけでもないですよね。なんかいろいろ仕掛けてデザインしてやったなとは思ったんですけど、場所場所で。でも多分そんなに、なんとなくその市長の号令のもとやってしまうという、なんかこう建築家っていうよりも、で、あと、やっぱそのもう一つ思うのは、その、何でしょう、こう、いろんなとこ行っても、ソウルの街にはすごい世界的に有名な建築家がどんどん建ててて、こう、何でしょう、もう、誰かそのリベスキントにしろザハハジノにしろ、その世界の人にこうバッと やらしてしまう、まあそういう許容の深さとも言えますし、でも逆に言うとそのデザインを借りてきてしまう、その、まあ、先ほどのスピードっていうのにつながるのかも分かんないですけど、なんかそういった印象を受けました。それとそのチョンゲチョンと現代建築を見まして、
まあ良くも悪くも国だったり財閥だったりトップダウンですよね。まあそれだけなんですけど、
うん、ちなみにね、韓国と日本の比較でいうと、はい、韓国は、まあ、アジアのラテンで、日本はアジアのそう、日本はアジアのゲルマンみたいな風に言う人が、まあ、いたんですよ。いるっていうかどっかに書いてあったような気がしたんですけど、まあ、それは ヨーロッパの中での比較なので、まあ、分からない、でも分からないことはないんですよね。うん、まあ、きちっとなんとなく日本人がやってるように見えて、で、韓国人は、まあ、そこの中で、で、韓国人ってなんか、仲良くなると本当に親しくなると、こんな親切にしてくれるのかと驚くぐらいのことをしてくれる。でもそれは、僕はまあフランスに行った時にフランス人と接してびっくりしたことの体験と結構似てるんですよ。日本人だとこんなこと絶対しない。フランス人だと例えば仲良くなると家の鍵くれるんです。いつも入っていいよみたいな。それぐらいのことをしてくれるみたいな。だそういうなんかこう、あと僕もなんか韓国前に来た時に韓国の女の子の友達がなんかハンジョンシクっていうそういう料理を韓国の料理ですよね。でいっぱい、うん、それこそ60品ぐらいこうちっちゃい小皿がこう並んで、でもう好きなもの食べていい、で食べたものから全部おかわり自由みたいな、そういうのあるんですけど、そういうところに行って、でもなんか僕いいっていうのは全部もうこれは私がセッティングしたんだからまあおごるみたいな、そういう話になって、ですごい本当にそういうこう親切が親切というのは何なのか、日本じゃ考えられないなという感じも、日本じゃやっぱりびっくりするなみたいな、ないわけじゃないんですけども、そういうのはやっぱありますかね。だから
口説かれてるのは全然違う話でそういうことが起こってるわけですよね。口説かれてるのは全然違う話でそういう状況は進むわけですよね。ラテン系の人って
口説かれて
る、松田さんが口説かれてるのかな。
そうね、だからすごく仲いい友達ですよ。まあ、だからそういうこう
儒教とか、まあ、自分の父は韓国人なんですけど、その儒教についてそのなんかよく言ってまして、なんか自分の弟とかもなんかそのまあ、ある、まあ、まあ、事件は起きてはないんですけど、まあ、起きたとしたらすごいそれを、何ですか、その、フォローしに行くというか、もうかなりすごく徹底的になんか手厚くして、で、そこら辺で、その、松田さんが言っていた、その、何ですか、関係性みたいなのが生まれてくるのかな、だとちょっと思いましたね。その、あとはなんかその大陸とか、島と大陸の差っていうのはあるのかなと。でもそこら辺は自分ではよくわかんないところなんですけど。
半島でしょ。
まあそう、半島ですけど、そうですね。そうです、はい。
あ、はい。白木です。現場女学園大学4年です。韓国の文化とか建築っていうことで、自分が感じた韓国というのは、なんか料理とかでも小皿がいっぱいバーッと出てくるように、すごい建築に対してもなんか群衆というか群がすごい印象的でして、集合住宅とかでも同じような形のものがいっぱいどうバーッと立ってるようなのがすごい印象的でした。
もうちょっと
そうですねあと韓国というのはすごい活気はすごい感じましたね、日本よりも。2日目の 夜に買い物とかに連れてってもらったんですけど、夜の5時ぐらいまで空いてたりとか、すごい夜にすごいみんな活動していて、チョンゲチョンでも夜なのにすごい人がみんな本当に集まっていたりとかしてすごい活気がある感じはすごい受けました。
山村さんね山田さんいつも話さない。でも今回の旅行をほとんどこう全て企画してまとめてくれたのは山村さんなんですよ。だから、まあ、山村さんからまあ、ぶっちゃけ話でもいいので、あ、いいですよ、いいです、話が変わってもいいです、韓国と日本の韓国と日本の文化の話から
一気に山村さんのぶっちゃけ話でもいいので、
何ですかその。
今回の旅行を経てどうですかってまとめた立場からして、本当にお疲れ、本当に山村さんにみんな感謝してるんですよ。ということで、
まずマイクを持ちましょう。
ないです。
じゃあ佐藤さん。あ、まない
さん。あ、はい。え、何の話ですか。っていうもう全然空気読んでないわけですが、そうですね。なんかやっぱり毛深いっていうその韓国のその建築の作り方っていうのはまあいろんな要素があると思うんですよね。地震が少ないとかは結構一つの重要な要因かなと思っているのと、あとは多分冬かなり寒いんだと思うんですよね。で、寒い国の建築って毛深くなるって変な言い方ですけど、まるで藤森照信みたいな言い方なんですが、あったかみのある建築が、まあ割と定着しやすい。で、レンガ、例えば学校の建物が、まあ日本だと学校の建物ってなんか白い吹き付け塗装みたいなのが結構多かったりするわけですけど、こっちはどうやらレンガらしいんですよね。さっきからバスの中から観察した、まあ関係の限りなんですけれども。そうするとやっぱり、レンガっていうのは多分おそらく韓国人にとっては我々が赤レンガっていうものに対して持つある種の愛着っていうのかな、愛石っていうのか、そういうのとは別に何かやっぱり普通にあるものとして何か存在していて、でしかもそのレンガの建物が一つの地殻のなんか基盤みたいなのを持っていて、そのレンガの持っている毛深さみたいなのが現代建築に投影されてるのかなっていうのは、まあ無理やりですけれどもね、ちょっと思いますね。
大体それぐらいでよろしいあります。
そうです
。なんか韓国の、いや僕はむしろ分からない、森本君の方がいろいろ知ってるかもしれないんで。
いや、まあ僕がそう思ったなんか車がすごい韓国の、国産車が多くて、まだまだ自分が知らなかっただけなんですけど、なんか知らないブランドの車とかがヒュンダイとあと KIA ってキアっていうのと、あともう一つなんかその羽のなんか羽のあるなんかそのまあちょっとロールスロイスかなみたいな、ちょっとそういう感じのなんかシンボルが立ってる車とかって、なんかそういう国を愛するっていうところがちょっと見える。まあそれがちょっと安いからまあ買うっていうのがあるかもしれないんですけど、でもトヨタばっかりですけど、なんかそういったところでちょっとなんか国産車を乗るっていう、そう信頼して乗るっていうところがなんか似てるかなっていうのがありましたね。でもなんかイタリアは聞く話によると、そんななんか国産車にこだわらない、フィアットには乗らないとか、そういう話をなんかイタリア人から聞いて、なんかまあそれはイタリア人がなんかちょっとだけまあ言葉は悪いんですけど、まあ、ちょっと格好つけて他の、まあなんか、国のなんかいい車とかに乗るっていうのは、聞いた話なんですけど、だけどその、まあ、飾らないというか、まあ、接客の時もその結構、部活であったりとかもするんですけど、ちゃんと、まあ、そんななんかルーズなところはなくて、きっちり、結構きっちりしてるなと思いましたね。はい。それ、それと山本彩香さんにはちょっと今日焼肉食べてる時に山村彩香さんにはその焼肉食べてる時に彩香さんがずっと焼肉食べずに告白はしませんけど、いや焼肉をね皆さんが食べてる時に山村さんは焼肉を食べずにひたすらこうお会計とかね、もうなんかこのだんだん食べ終わってる時期にもなんかそんな感じで、もうなんかすごいそこには僕は胸がときめきましたね。
告白じゃん。
ということで。
だからね、一方でその韓国は多分その戦略的に言うと、あのこれなんか同時に2つの、対極にあるものをやるっていうことが、それ政治でもそうらしいんですけども、まあ、今の話で言うと、例えば、
はい、
あの韓国は確かに韓国だけに通用するものっていうのをすごく作るらしいんですよ。例えばミクシーが流行った時に韓国版ミクシーみたいなのがあって、それって韓国の例えば20代30代女性の8割が入ってるみたいなとか、まあ、もっとパーかもしれないですけども、そういうこうあの韓国の人はみんなこれやってるみたいなのがバーッと広がるらしいんですよ。でさっきのスピードの問題もあって、多分そうしばらくすると、まあ、もしかしたらあのなくなるのかもしれないですけども、そういうのがあるらしい。一方で、あの、多分、その、いろんな、まあ、企業とか、それこそ財閥の活動を見てると、最初から、その、アジアを視野に置いてるっていうか、韓国だけでやるっていうよりも、むしろ、その、アジア全体を視野に置いて展開してる。正直、多分、英語とかも、日本人より、まあ、できますよね。で、韓国人が日本語できるのも、だから、韓国人はやっぱりすごく、語学が、日本人と比べて、ものすごく、できるというのはあると思います。だから、その意味で言うと、あの、日本は、それで言うとやっぱりあの日本だけを、焦点にしているのか、もうちょっとこう世界を焦点にしているのか、そこら辺は曖昧なまま進めるじゃないですか。だから韓国の場合は多分もうアジアを視野としてやるみたいな、そこははっきりしてると思うんですよ。アジアか世界か、まあ、その両方あると思うんですよね。だからあともう一つ言うと、さっきのその、あの財閥の強さっていうのがありますよね。それがやっぱり韓国の、あの、まあ、いろんなものを作り出しているきっかけにはなっていると思うんですよ。そこはあの僕はそんな詳しくないので分からないんですけど、そういうやっぱり日本のとの違いっていうのはそこら辺に少なくともあるかなっていうのは思いました。はい、じゃあ、ですか、韓国、あ、北川さんがそろそろ、はい、なんか最後にこの収録を始めた北川さんに一言、韓国と日本の文化の違いに関して。
それじゃダメだって松田君言ってじゃん。
僕が質問されてます。はい、じゃあまあ今みたいな話じゃあそれぐらいね、はい、はいはい、じゃあこれで、はい、収録終わりたいと思います。どうもありがとうございました。